わ
あ、ご無沙汰です
。関根勤です。
さあ4月ですよ、
ね、だから今
エイプリルですよ、
ね、で新入社員の人とかさ、うん、スーツ着てね、あ、そう、外を歩いてるよね。
そうそう、あと入学、新入学の人たちもね、楽しいだろうね、中学行く子、ね、高校に入る人、大学生。
それでさ、ずっと記憶をたどってみたのよ。小学校1年の時ってさ、プレッシャー感じたよね。なんか新しい学校で、ね、これから勉強するんだって。
そう、俺
ドキドキしてた。
で、俺幼稚園も行ってなかったから、
あ、
初めての集団。
そうか、
ドキドキ。でもこんなだからすぐ入っちゃったけど、
ね、あ、偉いね、う
ん、こんにちはとか言って、で、僕幼稚園行ってなかったからいろいろ教えてくださいとか言ってた。
偉い、すごいね、うん、その辺すごいね。俺幼稚園ね、一人で行けなかったのよ、もう怖くて。
ああ、よく言う、あの俳優さんでもいるじゃない。
でおふくろに2ヶ月ぐらい廊下で待っててもらった
あ、怖くて、だからなんか心細いって。
そうそう、
怖いんじゃない、心細いの、ね、
近所に友達いないからずっと一人で面子やってたりしてたから。
あ、そうなの。
そう、一人で面子やったら箸でこうチャンバラごっこやってたんで。
ああ、一人遊びが多かったの。そ
うそう、だから同じ年の子がいっぱいいるっていうのがもう怖くて。
ああ、そうか、うん、初めてだから。
そうで、おふくろにいてくれって言っておふくろにいてもらったんだけど、ある時あの清水くんってやつとわーってやって、あの喧嘩になったの、うん、で顔のつかみ合いやったのよ。
バ
ッわーって言って、それで俺勝ったのよ、うん、でそっから全然平気になっちゃった。
俺は強い、俺は大丈夫だ、
俺大丈夫
だ、この中で俺は、
俺は鉄の爪だっつって、
アイアンクローだっつって。
そうだ
そんなことが自信になるんだよね。
そう、でそっからすんごいバカな、あのクラスでもふざけるやつ、
うん、
あんな暗かったのに。
ああ、そこでなったの。
そこでなった。
顔をつ、相手の顔を、相手がない、清水が泣いたわけ。
泣いたん
ですよ。負けたね、
負けた、清水君負けたのよ。
ただその時どんな気持ちだった。俺はすごいぞと。
俺はロッキーだ
よ。その時まだロッキーって
言わない。いや、知らないけど。
そう、集団行動の中で初めて自分は、うん、そんなにあの弱くないぞと。
そうそう、
だ子供の自信ってどこで出るか分かんないよね。
そうなんだよね。
ね、
うん、
そうだよ、面白いね、うん、そういうのいい話だね、うん、
そして俺が小学校入ったら、うん、今度はあの俺と同じような人で、うん、あの小学校1年の時に廊下にお母さんが待ってるやつがいた。
あ、いた。
だからそいつの気持ちよく分かった。
ああ、ほら、そうだ、優しくなれる、
うん、そう、だから そいつのことをさ、
優しくしたけど、
そバカにしたりしなかった。
あ、そう、うん、その子の名前覚えてる。
なんだっけな、名前忘れてない。
どんな顔してた。そういう顔なの、
ね、すごいね、神経質なやつだった。
あ、神経あ、だから余計だよね。
そうそう、
うん、さあポッドキャストも始まって1年です。
やった
皆さん。
早いね。
ありがとうございました。
早いね。
あのよくさ、あのこの頃はスマートフォンなんかもさ、あのカレンダーもついてるじゃん、でカレンダーパッと見るとさ1年だーって書いてあるじゃん、あれ見るとさこんなもんなんだと思わない。
ああ
のここにおさん、お1年って早いわなと思った
よね。
でも1年ね、あの1年もさ同じようなことを喋ってるのに聞いてくれてありがとうございます。
でね、観光客のファンクラブのさ人たちとさ やり合ってるの俺毎日ね、いろいろ、でそしたらこの間ポッドキャスト聞きましたと。そしたら昔聞いてた時と同じようなスピードで本当に感激しました。衰えてませんでした。
なんだろうね、
スピードが。いやでも前のが全然早いよね。
早い早いと思います。
でもまあ今もう遅くないよ。
遅くはないね。遅くはない、遅くはないけど、あの温度はゆっくりになっちゃったなってんじゃないね。
じゃないね。
でもさ、僕たちの知ってる先輩たちはさ、それなりにさ貫禄ってのを持っつけたじゃない。
あったね。
伊藤さんだって昔ニンニキニンとか言ったら、そうそう、今伊藤ですって普通にこう、そうゆったり喋ったりする。
そうね、
そこら辺の技はないね。
ないね。
ないね。
じゃあ この間もさ、俺もおっちょこちょいなんだな。あのデロンギってさ、あのオイルヒーターあるじゃない。
あれ
でさ、お風呂から上がってきてさ、
うん、
で、あ、そうだっつってさ、そしたらさ、
そうだ、
上の方さ、あったかい空気があるじゃない、こうって、うん、で前髪とか上の髪の毛さ、うん、こうやっていったらさ乾くのよ、すぐ細くなっちゃってる人はもう、うんうん、お乾く乾く、あ、言葉もやろうかなっつってこうやって剃ってたら滑ってデロンギにあの一人でバックドロップやっちゃった。
危ないよ、デロンギのあれデコボコしてるんだから、
あーっつって
どういう顔しちゃったのその時。で奥さんとか何とか、
あ、いなかったからよかったね。
いたら怒られた。
いたら怒られ
るよ。
何やってドライヤーでやればいいじゃないのよ。
そうって言えばね。
そう、
その通り。
いなくてよかったって面白いね。ほっとしたんだ。
そう。
いたら怒られたん
だ。そうだよ。
怒られるってことでしょ。
そうだよ。
やっぱり怒られるんだよな。
そう。
やっぱり女の人の方がしっかりしてんだろうな。
やっぱりね、いろんなところにね、こうなんていうの、じゃあそれはさ、やっぱ旧石器時代の遺伝子からの話らしいの。
え？
あの旧石器時代ってさ、我々は狩りやらされてたでしょ。
ああ昔、
う
ん、
そうそう。で外へ行
って、外へ行く、
外に行って、でそのピンポイントに対してもうまっすぐな狩りの
焦点、ね、
焦点、そう。
ああ、
だから横見てないのよ。
ああ、
ところが女性は集落にいて、
いろんなものを
見、そう、それであそこに火があるとか、 あそこの子供がいる、自分の子供もいる、こういろいろこう全部を見渡せるわけよ。
なるほどね。
そのね、やっぱり遺伝子の名残っていうのだ、それをさ、女性はさ、自分ができるからさ、俺らにもできると思うわけ。
うん、だからなんでってなっちゃうんだ。
そうそう、だから冷蔵庫でさ、俺がさ、おねえねえねえねえ、あのヨーグルトないんだけど、どうして、ヨーグルトないんだけどって言ったら、探してから行ってよ、でもないよって言ってさ、パッて来てさ、あのバター外したらさ、そこに、あ、裏にあるのよ。
ああ、入れ方があるんだ。
そうそう、だからその時に言うの俺、
うん、
あのヨーグルトの前にバター置かないでって。
何それ
説得力ね。
だっていつもと違うポジションにされると男って分かんないのよ。
あ、
女性は後ろにあるかもしれないってね、できるのよ。
ああ、俺も探すけどな。後ろかなとかね、なんか奥さんの癖ってあると思うんだ。
そう、
あの何かをあの、うん、あのまとめ方でさ、
うん、
それが分かるといいね。
まあね、で、うん、俺この間さ、メガネ、本当に今メガネとさ携帯をさ、どこ置いたか分かんなくなる時ある。
ああ、
どこだって言って、で、その予防策として、例えばこうメガネ置くでしょ、
うん、
パッて、するとここに置いた、
うん、
で右手でここに置いたって指差し
確認、指差し確認
で、左手で指、あのここに置いたって、で3歩歩いて振り返ってここに置いたって。そうするとね、入るのよ、
はっきりと。
そう、ところがさ、ピンポーンとかさ、
あ、
なんかね、来たりすると、あーたーたーっつってばーっつってさ、帰ってくるとさ、さてどこにある
そんなに
リモコンもさてどこでしょう、
そんな
もう困っちゃうのよ。
そういう皆さんことありますよね。
あります。
皆さん今笑ってる人も、もう少しするとあー、ラビーが言ったのこのことだなってわかる日が来ると思います。最後までよろしくお願いします。小崎ポッドキャストで、
わお。いや、男はね、何があろうとね、堂々としてないとダメなんですよ。
藤岡さん、もみあげにサソリがぶら下がってますけど。
何？サムライパーマーコーヒードバ
ー。小崎亮平です。さあ、おってあります。
何でしょう。
東京都西東京市の45歳女性、ついお尻が気になってしまう小崎のお二人、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。私は、これいいね、こういうの普通にこんにちはって返す僕ら。私は中学生の時からのリスナーで、45歳の、ごめんなさい、あなた、中学から聞いてるとこういうことになっちゃうんですね。私は中学生の時からのリスナーで、45歳の、どぐされ主婦と思い
ました。くだらんね。
先日100円ショップでこんなシールを見つけました。
うん、
14歳の娘曰く、スマホケースなどに貼ってデコったりするものだそうです。このシール立体的でプニプニしていて、思わずもみもみしてしまいたくなる素材でできています。おそらく高橋秀樹氏のスマホに貼ってあると思うので、お仕事で秀樹ちゃんと一緒した際には、ぜひ確認をお願いします。
あ、立体的なお尻。
お尻なの、かわいい。ポニッとしてる。
これ貼りたいな、シール。
貼りたいね。うん、ね、
僕今さ、あの、
プラスチック、素材に貼って楽しくデコロー。お尻シール、ベイビー。
携帯のケースがね、暗い、黒いんですよ。だから、あの、真っ黒だったから、探すの大変だったの。それで、である時、あの、K1 の解説した時に、あの通行証みたいなのをあの胸に貼ったりするじゃないですか、はい、で胸に貼るとあの映るから、
うん、
内側にいつも貼って、あの胸開けてこう、うん、郷ひろみさんじゃないけど通るときにこうやって胸開けてたんだけど、そのシールの位置も難しかったんで、あの 携帯に貼って、うん、水戸黄門さんみたいにこうやってやってたの。でそのままにしといたの、うん、そしたら孫が何貼ってんのって言うから、いやこれね、あの通行書なんだけど、イベントの携帯が、黒いから分かりにくいから、じゃあ私が貼ってやるって言ってクレヨンしんちゃん貼ってくれたんです。
お、かわいいじゃないですか、はい、よかったね。
そうで、この間あのエクスペンダブルズでシールもらった。
あの入れ入るとき
くれるやつ、ね、そうそう、くれるやつで、しんちゃんのもだから、そういうのあるんだね、デコるやつって、うん、
かわいいねこれ、お尻
これがもうなんか切れてきちゃったらそれにしようかなと思って
。いいんじゃないですか、うん、追伸、夫に娘と一緒に観光機に一緒に行ってくればと勧められましたが、娘に何と思われるか怖くて行けません、私はどうすれば。来てください来てください。
何歳かな娘さん。あ、もう40、
今年受験生って、
だから18か
10、うん、18か14、
あ、14かもしれないか、
うん、
ちょっと進められないな、
ちょっとね、怖いかもしれないね。それはだ、あのご心配の通りかもしれません。埼玉県埼玉市の片海勝弘君です。還暦を過ぎても食欲が衰え知らずな衰え知らずな皆さん、こんばんは。
こんばんは。
はちみつ二郎さんが料理店を営む僧侶になっていましたのでご報告します。
え
ぇ、ー、ほんとだ、
すっごい火が
ものすごい火が上がってるよ。中華、中華かな、この
勢いよく炎を立てて餃子を焼く吉田さんだった。
吉田さん
元消防士の店主が追求した名物。安全確保も油断せず1メートル以上は炎は上がってるね。
火の扱いに慣れてるんですね。
炎の焼き餃子うまそうだな、う
ん、バックドラフトのロバート・デ・ニーロみたいですね、うん、はい、追ってあります。大田区のラジオネーム強し 2.0。 ムックンラビこんばんは。池袋の東京芸術劇場前で岡田真澄さんが両手を広げて呼び込みをしていました。岡田さんはもうあの
お亡くなり
になってる、お亡くなりになってますけどね。本当ですよ、
似てる。
指揮者の方ですかね、う
ん、セバスティアン・ワイレグさん、
うん、
読売日本交響楽団の常任指揮者です。
あ、すごいですね、エリートですよ。
かっこいい、
ね、指揮者ってすごいよね、うん、小沢さんもね、うんうん、亡くなっちゃいましたけど、はい、さあそして写真、ね、写真いただき、写真いろいろいただきましたけどね、はい、先この間のあの
お正月
にね、うん、イエスタデイワンスマーを、
はい、
ね、クールファイブの小林さんバージョンでおかけして、はい、楽しく聞いてましたけど、
はい、
この間、ね、この間、はい、お亡くなりになった
そうなんです、
ね、お知らせがあって、で、ああそうか、でまたふとそういえば僕らの兄貴も、
そうなんですよ、
兄貴2人ね、冠二郎さんと、ね、水木さんも、
そう、
天に召されてしまいました
よ。そうなんです、寂しいですよね、
ねえ、2000年の4月12日にお二人揃って、
うん、そう
ゲストで来てから、
スタジオゲストで
ね、
え、カムリさん自分のことをホイットニー・ヒューストンですとか
言ってた、ね、そうそう、和製ホイットニー・ヒューストンって言ってた。
女ですよ、ホイットニーは言ったら、いやーって笑って
た、ね、すっごい面白かったよね、
面白かった
ね、
あれだけ、なぜ武蔵仏像を彫るのかって歌を歌った、
そうそう、で、I like 演歌だよ、ね、炎、あれ家でびっくりしたんだから、あれ
そうそう、やべ言ってたね、
いきなり演歌で英語出てきたから
I like
演歌って
、水木さんはね、 それこそ24時間テレビで僕らがまだサブで日産ショールームで、
そうです、
銀座のいろんなイベントをやってた時にゲストで歌手で来てくれて、僕ら紹介して育てて見てたら、ゼアーとか言った後にすごくこう納得してない顔、
ね、恥ずかしそうに仮面ライダーなんとかって顔してたん で
2人で袖でゲラゲラ
笑って ゲラゲラ笑っててそれで小崎で話して、うん、で呼んだんだよね、
あので来てラビがおたけびって言って、
そしたらそうなんですかとか言って、そっから水木さん、そういうことなんだ、恥ずかしくないんだっつって、あのキャラになっていただいて、
おたけびになってね、
そう、
イベントにも来てくれましたよ、はい、20周年でワオにもね、
で佐々木功さんも来ていただいてね、
来た、
で GI ブル、佐々木功さんはもう85か6なんですけども、今でも昭和歌謡なんか出てくるとまだ声が出るわけ、
出るよ、
でいやね、やっぱり恥ずかしくないようにね、1週間前からねボイストレーニングに通ってんですよっていうの、
お
すっごい真面目なの、
うん、
でその時に聞いたんですよ、高菜プリンスホテルでね、佐々木さん、あの弟さんといらっしゃってね、バタフライでね25メートル競争してましたよねって言ったら、
いやあれクロールなんだよねって、えバタフライじゃないんですか、僕はバタフライは泳げないからって言われた。だからイメージで水しぶきがすごいから僕の中で勝手にバタフライにしてた、うん、
パワフルだから
そう
ね、
うん、いやあれはクロールですよって言われ
た。だから勘違いってあるね、うん、
あの記憶違いね、
記憶違い、
佐々木さんはさ、うん、自分でステレオ作れる人だからね。
あそうなの、
オーディオマニアだから、僕はただ聞くだけで、あのだからあのどうなってるのの、はい、
小倉さんと
小倉さんと佐々木さんと僕で、ええ、あのいわゆるホームシアターを持ってる人で、ええ、このホームシアターを語ってくださいみたいなのがあって、ええ、小倉さんはビルの2階かなんかが、ええ、ただショールームだけだもん、どこなのよ、それでもうすごい設備なのよ、
稼いで
たな。で佐々木さんはまあすぐもう全部のアンプのとかなんとかだなんとかですね、なんとかなんとかですね、詳しいね、自分で作れる、作るんです僕、学生の頃からそうなんだって。
あそうなんだ、
ラジオほら昔ラジオの
機器 あったね、
鉱石ラジオみたいな、ああいうのから始まってもう興味があって作ってたんですよっつって、
へ
でこれ あれだったら切ってくださいね、で俺で佐々木さんでだからこれ DVD がかぶってしまいましたとか、あの音がずれたりとか言えないなって言ってたんですね。え以上です。
あとね、水木さんはね、先輩歌手の方が奥さんなんです。
あ
だから奥さんに頭上がんない今でも一郎さんっつって、あどうもっつって
あでも水木さんはほらボイストレーナーもしてたよね、
はいはい、
あの若い人がね、うん、
水木さんもあの若いあの声優とかあの歌手の方に、アニメソングの歌手の方にすごく好かれてたね。
うん、やっぱりだって、うん、あのアニソンの兄貴だもんね。
そう、
本当にね、
元祖だもんね。
本当にね、お二人ともね、素晴らしいパワーを僕らに
ねいただいて
分けてくれました。本当にご冥福を祈りたいと思います。ありがとうございます。はい、さあメールの席はコサキンアットマーク TBS.CO.JP、 はがき封書は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオコサキンポッドキャストでワオまでお待ちしています。名前もお金もでありましたね。
ありましたね。
三平さん、
三平さんに
コサキンポッドキャストで
ワオ。
いやー外回り疲れたな。
お疲れ様。
あ部長、どうして机の下にいるんですか。
ポリスアカデミーごっこ。
ワクレット。今週の題はね、ちょっと面白いですよ。意味ね、気をつけろよ。
あ、気をつけろ。
ほら、気をつけろ。メガネどこにあるか。
そうなんだ。
気をつけろよ。
で、この間メガネなくなってさ、で、俺がもう一日探してなかったの。で、
一日探してないの。そ
うそう。で、朝さ、妻にさ、俺メガネね、この辺でなくしたと思うんだよ。もしあったらさ、あの黒いメガネね、これね、黒いメガネねって、うん、そうなんだよねって言ったらさ、すぐ目の前のシャツの上にさ、これかなって言われてね、絶句したんだよね。
ちょっと怖い話になってくれてます気をさあ気をつけてよ本当に、ね、はい、はい、意味ねこれは気をつけるよ。いきます。村上敦史君、
村敦
小崎に送るつもりのネタを TBS のこんばんは吉永さゆりですに間違って送ってしまわないように気をつけろよ
そんな番組なんだ吉永さんの。
ずっと
すごいな、
長寿番組です。
うわ吉永さん、
吉永さんがうんぽこ、うんぽことか言って、面白い。
ゲベロッチョって何新しい料理の名前。
ゲベロッチョ。久しぶりに通りかかった道にあったお寿司屋さんがピアノ教室になっていたので気をつけろよ。あ、変わっちゃってね、
代が変わるからね。
そうそう、あのつながつ継ぐ人がいなかったりすると。そうなんですよ。
だからあのさ、新設堂ビルのさ裏にあったさ、うん、聖火、
聖火中華美味しかった、
中華美味しかったんだけどね、もうあのご高齢になっちゃってね。
そうそう、やおやめになっちゃ
った。あと土地なんかあの地上げで、
そうビルが買っちゃった。そうそう、
でちょうどね、ご高齢だった。
よく行ってたね。
あれうまかった。
ラーメンもチャーハンも美味しかった。
チャーハンうまかったね。
広北の青井三郎くん、ラジオネーム
青井三
郎。青井三郎、初めて入った中華料理屋で、おお中華料理屋、麻婆豆腐を注文するときは激辛と書いていなくても結構辛いことがあるから気をつけろ、
ね、そうね、
まともと辛いもんだからね。
そうなんだよね、あれ四川でしょ。
そう、四川ですから。だからでも激辛って言っちゃうんだよ。
ああ
とうかか
あ、フジテレビのそばのさ、あのビルにさ、あの麻婆豆腐専門のとこあるじゃない、あのビルで、
うん、
あそこの辛いね。
辛い、
あそこでもしびれたことあるよ。もう
でもあのなんだ山椒がいいよね。
そう、うん、でもうまいんだよね。
うまいんだ麻婆豆腐、うん、地下鉄副都心線は思いもよらないところに行ってしまうことがあるから気をつけろよ。
そうなんだよ な,
そうなんですよ、ね、
接続が間違えて
埼玉の果ての方が
行っちゃ う, ちゃう、
はい、それとあとさ新宿の駅でさ何線だか分かんないんだけど降りたらさわけわかんない地下鉄ですっごいなんか南口のすんごいところあスペースズレみたいなところに出ちゃったさ、
うんうん、
あれここどこだよと思って。
甲州街道の方だ。
そうそうそうそう、ね、あっち出ちゃってさ。
だって新宿はだって世界一なんでしょ。
そう
上空客。
そう
東京駅よりすごい
んですよ。すごいんですよ
今また地下道が
増えてるから。
そう
そうか 西口が再開発だ、は
い、そう、うん、でさ JR でさいつもあの東口で出てたんだけどさしばらく行ったらさ地下が変わってんのよ、
うんうん、
でさあ西口だあれ東口どこなんだろうっつってさそーっとさ自信なく出たらさ、うん、そこだった、
うん、よかったね。
変わっちゃってんね、
うん、変わってんだよ。面白いよね。
だよ、
ね、龍ヶ崎市の梅川徹君意味ね気をつけろよ、うん、20年前の DV レコーダーは岩みたいに重くてでかいから処分するとき腰に気をつけろよ。今薄いからね。
そう
10分の1くらいになったね、うん、薄さね。ほんでハードディスクが何千時間入ってるせいでしょ。
そう
だ。どういうこと。
どういうこと
ねえテープで撮ったんだよ昔は。
テープでさ、うん、で46分とかね。
そう
64分とかね。
そう
で今あれでしょ何百曲何千曲単位でしょ。こんなちっちゃいので。
はい、だってスマホで入る
もん。あそうだよね。
何千曲入っちゃう。あのギガが大きければね。
ああ
びっくりするよね。
どういうことなのこれ。
知らないわけわかんない。
お待ちです。パーコです。
気をつけろよ。ああピカワ君墨田君うんこしている時の犬の悲しい顔に気をつけろよ。なんだろうね
悲しい顔。悲しい顔するよね。
あの見てると見ないでよって顔するよね。
そうそうそうそう。
やっぱり恥ずかしいのかな。
なんかやっぱ一番さ排泄してる時ってさあの敵に襲われたら
弱い、まあ、動物は
そう。そうそうそう。だからその時なんか
集中してん
やめてねってそれ襲わないで。
確かに悲しいそうな顔する。
これでね思い出したんだけどね誰だったっけな有名人の人があの要するに野ぐそしてたわけですよあの山で、
うん、
そしてこうやってそしたら野犬が来て逃げられないんだってしゃがんでるから
あー
おーって言って見つめ合って、うん、野犬が逃げてくれたんで助かったって言ってた。
あそう見つめていいのかな。
だからもう目見るしかないじゃんもう来たら。
うんこ臭かったかもしれない犬だから。
だから一番無防備だもんね。
そうそう排泄の時はそうですよ。危ないんですよ、ラジオネーム逆ネジしめぞうくん。スマホでエロワードばっかり検索していると通販サイトのあなたにおすすめがエログッズだらけになるから気をつけろよ。
そうなんだよ。
あねチェックしてるから
そう
あなだって 本だってさ あなたの最近の閲覧によるおすすめですとか出るもんね。
そう
映画もね Amazon とかもあなたに興味ありそうな。
だから例えばさゴルフのレッスンのさビデオ見てるじゃない、うん、と続けてどんどん出てくるもんね。
そうだよね。
で俺今ねもう家も建てないんだけども工務店の社長が喋ってるのあるのよ、うん、あそうか今こうなってるのかってずっと見てたらさ違う工務店の社長とかさ今俺すごい知識すごいの家建てるんだったら俺に聞いて。
あラビーにねえ誰か聞いてちょうだい。所沢市のありがてえ君寒い日の尿意はいつもより耐えられないから気をつけろよ。
そう俺だよ。
来た
以前の放送でラビーが雪かきをしていた時に匂いを漏らし、うん、薬が効いてるから大丈夫だろうと思っていたら漏れてしまったエピソードを話していたのをちょうど聞いた日に自分も漏れて
し
まった。
しかもねこれね、
ね、買い物の帰りに急に匂いが来て、
あそう
慌てて帰宅し、そんなに限ってウエストを紐で締めるジーンズを履いていたためトイレの前で紐をほどいてる間にちょっと漏れしてしまいます。ただ厚手のボクサーブリーフを履いていたので大きくブリーフだけ染みた程度で残りはトイレに出せて大惨事にはなりませんでした。
よかったね。
よかったね。
俺はあのねもうね間に合わなくてね上から掴んだの止めたの。それでカーって行ってトイレまで行ってところが上から掴んでるじゃない、
うん、服の上から、ね、
そう、うん、だから一回
外さなきゃい
けない。一回外さなきゃいけない。
ズボン脱げない
もん。一応ベルトずらしてこうジッパーも下ろして即いけるようにしたんだけど離した途端ダーごめんなさい
俺もさ紐で締めるやつさ蝶々結びしてるじゃん 蝶々結びってさ変な張り替えとすると
団子になっちゃう。そうなんだよ。
それで、あの、うわーって言ったことある。ああ危なくて、ね、で、いいって下げちゃった
。あとね、あとね、あと
これね、これはね、うちのね、例えばさ、あ、俺小学校の時にさ、チャックのズボン履いてたわけよ、うん、あの半ズボンとか、うん、だからそのタイミングでいつもおしっこしてたの、うん、ところが、あの兄貴のお下がりで
ボタンね、
ボタンだったのよ、うん、それでいつものタイミングで、うん、トイレ行ったら、あ、ボタンだっつってボタン外してる間に出ちゃった
。結構前もね、昔からやだ漏れてんじゃん昔からね。
でもあれはね、やっぱ時間を考えてボタンの時はちょっと早めに行かなきゃな。
早くとか
ピカワ君、意味で気をつけるよ。いい子は褒めるときに使われるけど、うん、いい大人は叱られるときに使われるから気をつける。
あ、そうか、ね、いい年なんだから。
いい大人が何やってんだよ。
そうだ ね、いい子だね。
いい子はいい子だもん。
あれ本当だ、うん、いい大人。うまい、これ
うまいね、
うまい ね、
牛肉はゴロゴロしてると喜ばれるけど、いい大人が家でゴロゴロしてると煙たがられるから気をつけろ。
本当だよな、粗大ゴミって言われちゃうんだから。
そうだよ、ドラえもんが健康食品やサプリメントしか出してくれなくなったら気をつけろよ。
ああ、
ドロサプリメント。もう分かってるんだね。
ビタミン C とかさ
体で作れないんだよ。
カルシウムとか言われたら、あ、年かなって。
名古屋のナイトギャング君、はい、江口のりこさんに、はい、花がなくなったなと思った時はそれはタンポポの川村恵美子なので気をつけろよ。
ひどいな
ぁ。鳥さんね、鳥天使のアルミニアの空くん、意味に気をつけろよ。五反田に止まる新幹線は偽物だから気をつけろ。
通ってないよ、品川なんだよ。
そうなんだ、五反田止まんないんだよ。
五反田は山手線と池上線と、あと、地下鉄 ね、
そうですね、
うん、結構通ってんだよ。浅草線通って、
お、戦国時代に行くときは Wi-Fi 飛んでないけど矢は飛んでくるから気をつけろ。うまいね、
戦国時代ね、
すごいよな。
すごいのね、
うん、芝生男くん、武蔵野市。オープンカーの屋根は雨が降ったら閉めればいいが、細川隆さんの髪の毛は雨が降っても閉まらないから気をつけろよ。雨はオープンカーのあれみたいだから、屋根みたいだからでしょ。雨は弾くけどなんだ。バカだ。ちょっと点をつけてから書いて。うまいね、こういう辺
がね。いいね。
あ、ピカワ君って墨田区ピカワ君今日いっぱいあるね。意味ね、気をつけろよ。高橋秀樹ちゃんの下着には小さいリボンがついてるから気をつけろよ。
何言ってんだよ。
ちょっと印なのかな、洗濯の。ね。あ、これ秀樹ね。つって。小倉一郎さんは焼き鳥を口から外すだけで肩で息をしてるから息をつけろ。もう疲れちゃうんだね。結構硬いなるもんね。
そう、しっかりした
ね。あのレバーとかね。
そうそうそう。
肩が焼くからね。肩、あのこれ、あの子さ、やっぱうまいんだよ。小倉一郎さんは焼き鳥口から外すだけで疲れるからじゃないんだよ。肩で息をしてるから。
笑
顔ね。そう。ね。埼玉市のメディアプンタ君。あ、いいか、青い。いぶきは立ち技も寝技も強いが、本当に怖いのは尻技だ。特に自分の尻で相手の関節を決めて小さくなったり、大きくなったりする。尻。しぎメルモ固めはすごいから気をつけ
なんだよそれ。
メルモちゃんだから。
あ、そうか、
大きくなったりってこと。
そういうことか、
ね、メルモちゃん知ってる人がいいね。あ、結構メルモちゃんって結構あの
綺麗だよ、
可愛いんだけど、そう、不思議な、そう、手塚さんにしたらちょっとエッチ、ちょっと
手塚さんはすごいね。
でも手塚さんは私は女の人が描けないって言ってたんだ
けど。そうなんだよ、
描けてるよ、
全然可愛いじゃない、
ね、
あと手塚さんね、うん、すごいのがさ、普通さ、あのアイデアって切れるじゃない。書きたいことがまだいっぱいあったんだ。
そうそう、全然途切れたことないんだって。
で、もっともっと行き、だから行きたかったわけよ。
そうだよ、
普通カルテね、うん、最後はなんか適当に
なんかアイデアが浮かばないとか、
ね、そうそうそうそう、
ウディアレンさんも言ってるね。
あ、そう、
あの、役では書けない作家とかやってるけど一度もないって。
あ、で夢枕漠さんが書きたいことがあるんで、あと20年行きたいって書いてた。
やっぱそういう、
すごいな、
すごいな。
俺らがいつも絞り出してんだけど。
そうね、うん、だって今メガネ忘れちゃうからね。ね、中島浩一君、うん、意味には気をつけるよ。クイーンのウィーウェルロックユーの足踏みかと思ったら宇津井健さんの反復横跳びの音だから気をつけるよ。
うまいな、反復横跳び。
あの、なんかが当たるんでしょうね。
あ、反復横跳びのイントネーションの話したことあったっけ、ここで。浜松だけ反復横跳びっていうの、
へー、
それ調べたことあるの、静岡の番組で、
うん、
で名古屋行くと反復、反復と飛ぶ、
東京反復、
それで
浜松だけなの
名古屋、あの静岡も、
うん、
で反復横飛びってってね、そこの浜松出身の女性アナウンサーがいたんですよ、うん、だから俺がじゃあ反復って反復は反復です、いや反復は反復です、ただ横飛びがつくと反復横飛びですって、
ああ
浜松だけなの、面白いね、
面白いね、なんでだろう、そういうのってなんだろうね、
不思議だよね、
反復横跳び、うん、なんか感じはあるけどな、反復よ、そういうの他にもあるかな、
いやあると思うよ、
ね、どっかあるよね、
そうそう、
ここだけでしか言わないってね、
そうそうそう、
あのどれにしようかな、神様の言う通り、うん、その後なんて言う、
なんだ、なんだったっけな、
天神様の言う通り、
あ天神様の言う通りとか言ってたね、
うん、あその後なんかこう、
あ分かんない、
俺ねちっちゃい頃はかんどれにしようかな、神様の言う通り、天神様の言う通り、おべべのべって言ってたの、
でそれ何、友達
みんなで、
ああでその地域だ、
おべべのべって言ってたの、他で言ったら浅草って言ったらえって言われただ
そう地域性あるよね、
あるんだと思う、
だからじゃんけんぽんもじゃいけんぽんもあるしね、
あそうだ、
う
ね、
チッケッタってのある、
チッケッタある、チッケッタ、チッケッタね、あとラビーとか関根さんとかラビーとか、ね、
そうですね、あるよね、
呼び方がいろいろ、はい、メールの出し方は小崎 @tbs.co.jp、 はがき封書は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ小崎ポッドキャストで終わりまでお願いします、
次の来月のテーマは、
すみません、あそうです
ね、いいですね、
来月のテーマは埼玉市のメディアプンタ君が提案していただきました、あ私もおかげでっての新しいお題を考えたのでよろしくお願いします、
いいね、
意味ね、成分表、
おおいいね、
例えば高橋英樹さんの成分割合表、
分かった、
20% が桃太郎侍、 15% が高橋真麻、
あそうなの
10% がタキシード、
おーおーお
ー、残りの 55% が特納ピーチネクタ、
バカだね、
もし採用していただけたら面白い、喜びのあまり全裸で高速回転しながらカニレタステアハンを作ってしまいますと、採用させていただきます、よろしくお願いします、はい、というわけで意味ね成分表もよろしくお願いします、それではまた来週、せーのパフォーン、メガネメガネメガネ、
あメガネ、ここにあったあった、メガネメガネメガネ、
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです、
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか、
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ、
ゼロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります、おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言、
ゼロプリラジオ、
お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索、ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信、それではポッドキャストで会いましょう、せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ